ではお祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。あなたは私たちがこの住む地を豊かに恵んでくださっています。雨を降らせ、食べるものを備え、生きることができるようにし、神様、私たちはあなたの恵みを当たり前のように思い生き過ごしています。まるで自分で全てを稼いだかのように思い高ぶりながら、あなたのことを忘れて週を過ごしてまいるこの愚かなしもべであります。しかしこの朝、私たちを生かしてくださっているのは主イエス・キリストであることを覚えて、あなたの皆をあがめ、天の父よ、あなたに賛美をし感謝を申し上げます。生かしてくださり、喜ばせてくださり、楽しませてくださり、また御堂に集い礼拝を捧げることができるようにしてくださったあなたの大きな恵みを覚えて感謝をいたします。イエス様、あなたに賛美をお捧げします。声高らかに歌うことが難しい時代ではありますけれども、それでもあなたは全世界の人々から賛美を受けるにふさわしいお方であることを思うときに、あなたを歌われなくてはなりませんし、褒められなくてはなりません。十字架の上にかかり、私たちの罪のために、罪のないあなたが罪となってくださったことを思うと、本当にあなたは歌われなくてはならない方だと思います。私たちを生かすために、神様、あなたがあの墓の中からよみがえり立ち上がってくださったことを思うときに、しかも力を持って神様はその墓の蓋を開けてくださったことを思うときに、主よ、感謝をいたします。ここにはおられません。よみがえられたからですと呼ばれたあなた、復活のあなたを褒めたたえます。ですから、この復活の鳩が私たちをも引き上げてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様、イエス様、本当にあなたを礼拝することができることを今日心から感謝をし、皆で心を合わせて愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。一階の皆さんもおはようございます。感謝します。今日この創世記の箇所から、ずっとこのソドムからの脱出を語ってまいりました。ロトの家族、彼らがどのような形でソドムから救われてきたのか、私たちは見てきました。今日はそのロトの姿とロトの娘たちをこの創世記の19章から語らせていただけたらと思っています。永遠の視点からという題をつけました。この創世記の19章を読みながら、一つの言葉を思い出したんですよね。それは永遠の視点からという言葉なんですが、サブスピーシーアエタニタティスという言葉があって、そんな言葉は普段生活で使いませんが、私の妻、いや妻よ、サブスピーシーアエタニタティスみたいなことは決して申し上げませんが、しかしその言葉を思い出しました。ラテン語でいう言葉で、永遠の視点からという意味の言葉になります。どうして私はその言葉を全部覚えているのかというのは、世の中の不思議の一つでありますけれども、なんで覚えているのかわからないです。思い出しました。この箇所を読んでその言葉を思い出しました。永遠の視点からというのが、このロトの娘たちには欠けていたのであります。そのことをお話をします。そのことをお話します。大切な言葉ってラテン語になっていて、それが英語に翻訳されないで英語圏で使われていることって結構あるんですよね。もう一回言いますけど、ラテン語を英語に翻訳して覚えればいいのにって英語圏にいると思うんですが、それでもラテン語をわざとずっと使い続けるんです。あれなんでかっていうと、昔の言葉は変化しないからなんです。今の言葉はね、変化するんですよ。 現代語とか口語って呼ばれるものはその時の流行りによって意味が変わったりします。例えばつぶやくっていう言葉は第3版では聖書ではつぶやくってたくさん出てきたけど、この新改訳2017ではつぶやくほとんどないと思います。多分全部変わってるんじゃないかと思います。なんでかっていうと、つぶやくって第3版が訳された時代では悪いことだったんですよね。でも今は、今つぶやくってツイッターって別に悪いことじゃないんですよ。つぶやくってそんなに悪いこととみんな思ってないので、意味が変えて、言葉を変えてか、言葉を変えて翻訳してあると。そんな風にして口語って変わっていくんですよね。で、大切な何かを保存したかったら、言葉で保存したかったら、昔の言葉にしておくと今の言葉に混ざってしまわないので、そのまま保存が効くっていうのがラテン語の使い方です。そんな英語圏の話されてもなっていうお顔がなんか見える気がするんですが、日本もそうです。本当ですかっていうと、いや、さっきやったじゃないですか、主の祈りと使徒信条は。なんで文語でやるんだろうって思われる方いるでしょうけれども、理由があって文語のまま留めています。文語は混ざらないんですよ。で、意味がわからないといけないので、教会学校では口語になったものをやってもらってると思います。あれでいいんです、あれでいいんです、あれでいいですけれども、意味が分かったら文語で覚えてもらいます。なんでかというと、文語は混ざらないからなんですよね。例えば迫害にあって、そして自分が何を信じているか分からなくなってしまった、あるいは自分が信じていることをはっきりと告白しなければならないとなったときに、私たちは我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずときっと言うでしょう。そしてスラスラと最後まで皆さんおそらく暗唱できるんだと思います。これを私たちは信じているとあなたは言うことができるからです。ところが口語に直しちゃうと、我はだった、私だったかな、僕だったかな、信じますだったか、信ずるだった、信じるだったかなって、なんかいろいろな言葉と混ざってしまいます。ですから保管する、保存する意味で昔の言葉を使って礼拝を捧げています。意味があってやっていることであります。その古い言葉で保存されてきた言葉に、永遠の視点から、永遠の観点からという言葉があります。私たちがソドムのこの話、ソドムの歴史を紐解いていく、その19章の最後にあたって、ここから覚えてなくてはならないことは、永遠の視点を持つということであります。短期的な視点で目先のことを気にして生きるのではなく、もっと長期的な視野で最高の結果を手に入れる生き方の大切さというものを、この箇所から教会が覚えてまいりましょう。それを今日はここから語るように導かれています。30節、ロトはツォアルから登って2人の娘と一緒に山の上に住んだ。ツォアルに住むのを恐れたからである。彼と2人の娘は洞穴の中に住んだと書かれています。ロトはあの山の上の町ツォアルにとどまれないのであります。神の憐れみがソドムとゴモラの一帯を滅ぼした。しかしツォアルだけは滅ぼさなかったのだから、その憐れみにとどまればよかったのに、その神の憐れみにとどまれば大丈夫であるのに、ロトは何て書いてありました？恐れてと書いてありました。怖くなった。神の憐れみの計画が彼の上に十分にあったのにもかかわらず、彼はそれを信じることができず、 さらに小さな洞窟にいれば、ソドムに降ったあの火の第二波から守られると自分の救いを思いつき、自分の救いの計画を実行するのであります。神の祝福、それがロトの上に十分に注がれていたのに、ロトはそれが信じられない、そこに安心することができなかったのであります。ロトは祝されるんですかって言ったら、祝されますってずっと言ってきてますでしょ。なぜですかって言ったら、アブラハムの甥だからですよ。この地のすべての民はあなたによって祝されると言われたアブラハムの信仰と、そのアブラハムのつながりによって彼は祝されることになっていて、それで御使いはロトの腕をつかんだ。そして彼を山の山頂ではなくて、その途中のツアールでいいって言って導いてくれて救ってくれた、その神の憐れみを安心することができなくなっていたのがロトなのであります。そして思いついた自分の工夫というものを持って、ロトは自分の安心を作り出していきます。兄弟姉妹、キリストを信じた方々に言います。キリストを信じたことによって、あなたは注がれるべき神の怒りから救われたのであります。それでも私にはあれが足りない、これが足りないと不安になっている方々はまさかいないでしょうか。正しく生きたい、清くなりたいと思うのは一つ、それは大切なこと、しかしそれは恐怖からあってはならない思いであります。ロトの娘たちはこの父親の哲学をそっくり受け継いで行きます。すなわち神がご自身で決定して手渡してくださるという祝福を受けて生きる人生ではなく、自分たちで工夫して計画を立てて将来の安定を自らの力によって我が物にしようとする人生、それをロトの娘たちは受け継いだのであります。神が備えるという要素をクリスチャンは排除して生きていくことはいけません。ですから昔の聖書の翻訳で言われたエホバエレ、そして第2版第3版ではアドナイイルエに変わりましたけれども、あれを大切にしていくわけです。その意味は神は備えたものです。主の山には備えがあるというこの信仰を私たちは大切にしていくのであります。私たちの人生には神様という要素があります。神を信ぜぬ者にはそれが欠けているのに、私たちは神を信ぜぬ者の人生哲学をモノマネしていくようであってはなりません。そんな哲学あるんですかって言ったら、いくつもあります。そんな哲学を代表する言葉は、神は自ら助くるものを助くですよね。あれ聖書の言葉じゃないですよ。皆さんカメラに向かって言ってますけど、神は自ら助くるものを助くっていうのは、神っていう言葉と文語になってるから、あれは聖書に違いないっていうことで、聖書じゃないです。あれはことわざです。ことわざです。昔の古いことわざです。聖書はそんなことは言いません。ロトの娘たちは、神は自ら助くるものを助くだと言って、いろいろなことを考えつく、そして彼らが考えついたことは、父親によってこう宿そうとする、吐き気を催すような大敗した汚い不道徳を まるでビジネス家であるかのように淡々とこなしていく彼らの姿が今日聖書の中で読まれました。人間には能力があります。神様がそうお作りになった。どういう能力か、物事の状況を観察し、そのデータを取り分析をし、そして俯瞰して大きく見て、そこから解決策と、そしてそのための目的や目標を定め、それに向かって計画を立て、そして一歩ずつのステップを実行して、順序立てて実行して、そして良い結果を手に入れるという能力があります。それは神様が私たち人間にお与えになった姿であります。ご自身に似せてお作りになりましたから、主が一歩ずつ第一日、第二日、第三日と想像をされたような、私たちもその姿を真似ることができる。だから計画は立てて良いのであります。目的は持って良いのであります。目標を持って良いのでありますし、それに従って実行をして構わない。それが神の御旨に沿うものであればです。御旨にかなわないのであれば、どれだけ計画を立てても途中で諦めなくてはならないし、あるいは計画を変えなくてはなりませんし、そして神様がなさる恵み、憐れみの御業を期待して、それを待ち受け取らなくてはならないのであります。であるのに、ロトは神様が与えてくださった憐れみの町を捨てて、自分が思いつき作り上げたまるで動物のような洞穴を、動物の家のような洞穴を選んでいくのであります。兄弟姉妹、キリストを信じる者に聞きます。答えなくていい。ただ心の中で自分に問うといいと思います。あなたは祝福を捨てたことはないでしょうか。それもいらないと言ってじゃなくて、私は受け取れないと言って捨てたことはないでしょうか。神があなたを祝してくださることは、繰り返しこの講談からお伝えしていますのに、クリスチャンが受けるべきは悲しみと辛さだと言って祝福を受け取らなかったことはないでしょうか。いやいや、悲しみも辛さも取りに行かなくったって勝手に向こうから来るから、祝福も私たちは受け取るべきであります。神の祝福でないものは退ければいい。それは自由にしたらいい。しかし神の祝福は感謝して受け取るべきであります。しかしロトは、ツォアルは私向きじゃないと言って捨て、そしてツォアルにいると何か悪いことが起こるかもしれないと恐れて洞穴へと進んでいく。ロトが踏み出した一歩を私たちは踏み出してはなりません。祝されているのであれば、そこにとどまるのであります。そしてロトの娘たちは、神様が備えてくださるであろう守りと、そして将来と希望とを信じず、自分たちが思いつき 作り上げた動物以下の行為で家族を増やそうとしたのであります。本来我々ができることは、私を憐れんでくださいと祈り、主の憐れみにすがり、そして求めよ、さらば与えられん、叩け、さらば開かれんと言われる、探せ、そうすれば見つかると言われる主のこの父なる神様のお恵みに頼って生きていくことが私たちの生き方でありますのに、彼らは自分の力で祝福を作らなくてはならないと焦り、そして生活を呪いに変えてしまう。これが私たち人間の罪なのであります。神はどうせしてくださらないだろうという焦りから何かを行うこと、そして神が望まない方法であったとしても、悪い方法であったとしても、それを用いて何が悪いのだと、結果さえ出れば良いではないかという怒りと、そして実際主義、こうした事柄がロトの娘たちの人生にあふれてこぼれていました。そしてそのこぼれたものを私たちは読みながら、それを反面教師として聖書が教えてくださっている御言葉に聞くのであります。神様が神の民であるアブラムの子孫やアブラムの親族を増やしてくださる、この祝福を期待できず焦る、それを私たちは、ロトの娘たちはバカだなと笑うわけにはいきません。私たちも何かを期待できず焦るようなことが、このクリスチャン人生の中でそれぞれの形であるからであります。クリスチャンの結婚だけのことではありません。日本のクリスチャンの割合が多くなるように、そう教会成長を志すクリスチャンたちが持つ思いが、この焦りと同じであれば、それはロトの娘たちであります。なぜなら救いは主のものだからであります。牧師がそんなに努力してないように見えて、次々と救われる人が起こされていくのに、私たちは神はどうせしてくださらないだろうという焦りを持つべきではありません。それはロトの娘たちと同じ姿だからであります。そんなに努力してないように見えていいんだと思う。そんな努力してないからだと思います。正しい時に正しい場所にいて、正しいことが語れれば人は救われていく、そう信じています。神様が指し示されて、それが否めない時にその場所に行き、そこにいて正しいことを語れば、本当に人は罪を悔い改めて救い主を信じて行きます。そんなに汗はかかなかったことです。もし私たちが焦りから、たとえ神が望まない方法であったとしても、子供が増えれば良いではないかと思ったロトの娘たちと同じように、クリスチャンが増えれば良いではないか、結果さえ出れば良いではないかという、そうした実際主義やプラグマティズムに巻き込まれてしまって、結果が全てである、終わりよければ、それ聖書の言葉じゃないですからね全てよしというのは、ロトの娘たちと同じ間違いであります。 終わりよければすべてよしではありません。方法が間違っていれば、その結果がすべてだと言ったその結果が出た後混乱が生じるからであります。会社でも教会でもビジネスでも人間関係でも、あるいは人を助けるような社会的な事柄であったとしても、目先の結果を追い求めて道を外れるなら、人の命を守る運動だと言っても、しかしその目先の結果の後、長い期間にわたって苦しむことになります。短期的な視点で物事を見ていてはいけませんし、短期的な視点で物事を動かし、そしてそこに人生を注いでいる人々の真似をしてはなりません。その人々がどれだけ大量に道にあふれていたとしても、その人々がどれだけ影響力のある文化圏に住んでいたとしても、我々は聖書の民であります。サブスピーシーアエタネタです。永遠の視点から私たちは物事を見ていなくてはなりません。人はたとえ全世界を手に入れたとしても、自分の命を損じたら何の益がありましょうか。誰の言葉ですか。御子イエス・キリストの言葉であります。全世界を手に入れるって何ですか。結果です。すごい巨大な結果をあなたは手にしたとしても、その後が混乱であれば一体何の得があるのでしょうか。別に方法論がおかしくても結果が良ければいいではないですかという人よ、その良い結果の後に苦しみが訪れる、その永遠の視点で物事を見ていくことであります。小さい子どもたちは未来という概念に乏しいので、目の前にある小さなクッキーお皿に乗せて出しておいて、10分待てたら大きいケーキをあげるよと言われても、クッキーを取る子の方が多いという実験を見たことがあります。未来という概念に乏しいからであります。でも聖書って将来を見据えることばかりであります。アブラハムの妻サラも同じ間違いを犯しました。御使いが約束したアブラムとサラの子供から祝福と救い主が生まれるその予言が、サラには信じられなくなり、サラはそれが超自然な奇跡が起こらなくてはそのことが起きない年齢にまでなってしまって、超自然を信じなくなってしまったことであります。そして神に頼らず自分の計画に頼る、それは自分の女奴隷ハガルによってアブラハムの子孫を作ろうとしたのであります。方法は間違っている、道も間違っている、けれど子供は生まれる、結果が出ればいいじゃないか、終わりよければ全てよしだと言ってイシュマエルが生まれるのであります。神様はイシュマエルも大いなる国民とするとおっしゃってくださいますが、しかし救い主はイシュマエルからは生まれない、イサクから生まれたのであります。モーセが40歳の時に非人道的な扱いを毎日にわたって受け、そして不公平だ不正だと言って苦しみ泣いたイスラエルの民を助けようとモーセが立ち上がり、暴力によって解決しようとする、神によらず、神の霊によらず、権勢と能力によってであります。しかし問題は解決しない、モーセの失敗、サラの勇み足、ロトの娘たち、皆神の時と神の計画よりも 焦って自らの奮闘で勝利を得ようとした結果、大きな混乱を招いた例であります。神の祝福そのものが人を富ますのであって、人の努力はそれに何も加えないのであります。サウル王も失敗しました。預言者サムエルが来て生贄を捧げる、それを待っていなさいと言われたところで7日間待つ。しかしサムエルが来ない。しびれを切らしたサウルの兵士たちがサウル王のリーダーシップを疑って、こんなやつについていけるかと離れていく。そこでサウル王がしたことは、生贄をここに持ってこいと言って、ベニヤ民族のキシュの息子サウルなどが捧げてはならない聖なる生贄を手にし、そして宗教行事を行っていく。預言者にも祭司にも油注がれていない、ただ一回の王が生贄を両手に掲げ、一大イベントを作り、インパクトを持って兵士たちの前で生贄を捧げ、兵士たちをとどめる。それを見たサムエルは、一体あなたは何をしているのかと声をかけるのであります。ええ、兵士はとどまった。結果は出たのであります。しかしサウルは王権を失います。ロトの娘たちから生まれた民族はモアブ人とアンモン人となって大きくなっていきます。そして旧約最大の不貧困と、それに対する神の裁きは、このモアブ人たちから起きました。民数記の25章にそれが記されています。とりあえず子供をという結果を、数字を手に入れようとした、その後長く続く混乱を手にすることを、ロトの娘たちは思わなかったからであります。一時的な利益のために悪いことをすれば、長期的な苦しみと戦いを強いられることを、私たちはこの箇所から知らなくてはなりません。短期的な視点しか持てないのは悪魔の姿であります。あなたが悪魔と言ってんじゃない、悪魔がそういうものだと言ってます。悪魔は自分の時が短いのを知っていると、黙示録の12章12節に書かれています。だから永遠がないので、永遠の視点を持ち得ない、目の前の成功、目の前の結果、それを求めていく生き方となってしまう。クリスチャンには、いや、こう言おう、教会には永遠があります。人は永遠の、神は永遠の思いを人に与えられたとありますが、神様は私たちに永遠の思いを与えてくださっています。それを使って私たちは永遠の視点を持ちます。たとえ私がうまくできなくても、その先があるというのがクリスチャンの考え方であります。永遠ではない、永遠ではないんですが、でも長期的な視点を持つということの一つの例として、一幕の群れのいくつかの教会をご訪問させていただいています。そして主がミャンマーに議長は行くといいっていうような、そういう思い、その通りの言葉じゃないです。そんな思い私が与えられて、それは主からの身思いかなと思ったことがありました。で、航空券買って、で先方の宣教師たちと連絡を取り、そして予定を立て、スケジュールを組み、同行する人たちを選び、そして物事を整えて、スケジュールまで組んで、それで新型コロナウイルスがあって、ある場所を経由してはいけないことが分かったので、 別の場所を経由してと言って飛行機の航空券をキャンセルし、また別のものを予約して、そして購入して、でそれもダメになりました。なんでだろうなって思って祈ったことがあります。私が群れの議長で、次の海戦は今度の9月ですから、その間に私が行けるといいのになって思ったわけであります。だって議長が行くといいって主の御心じゃないのかなって。でも祈って祈ってずっとしばらく経った後、ふと、いや次の議長が行けばいいじゃないかと、そう思わされたことで、議長が行けばいいんだからっていうことです。9月までしか私には見えてなかったので、9月までって思って、そんなことを思っていたことであります。でも私には長い期間を見る視点、視野がなかったなって、そのことを通して思わされました。私たちがクリスチャンとして生きていて、これもあれも、これもあれも手に入れてみせる、これもあれも達成してみせると言って私たちは生きていきますが、もっと長い視野を、もっと長期的な視点を持っていいと思います。そうじゃないと私たちは死ねない。たとえ私が死んでも、たとえ私が諦めてもうまくいかなくても、一粒の麦地に落ちて死なずば一粒に至らん、死なば多くの実を結ぶべしで、私のその先に素晴らしいものがあるっていう長期的な視点を持つことっていうのはクリスチャンにとって大切なことだと思います。そう思っています。今の20代が献身しなきゃ、今の10代がものすごく整えられなきゃ、次世代はないぞというのは、私もうずっと1990年の半ばからですから、もう20年ぐらい聞いてきています。そしてそうして次世代が育てられているのを嬉しく思いますが、もう私、次世代の方々が育っていったらいいなと思って、いろいろ手を出しましたし、いろいろ手を伸ばして、そして手を引いて、でまた手を出してっていろいろやってますが、でも一人も献身しなくったって、ディスってるわけじゃないですからね。でもあなた私の中から誰一人献身しなくったって、日本のキリスト教会は大丈夫です。全然平気です。本当に主の山には備えがありますし、黙示録があらゆる民族、部族、国語のうちから数えきれないほどの群衆が白い衣を身にまとい、シュロの葉を手に持って御座の前で、御子の前に立って賛美をする日が来ます。私が一生懸命何かして、教師に召されてもいない人を教師に作って、全ての人が、多くの人が教師になってはいけないと聖書に書かれていて、誰にでも軽々しく安守をしてはならないと書かれているのに、教師たちを増やしても、それは主の御旨ではないと思う。本当に主が召してくださっている方が、私は召されていると、神の御言葉と教会と世界の救いのために立ち上がるのであれば、それは誰もとどめてはなりません。しかしそれを人間が作り出してはいけないのであります。もし焦ってそんなことをするんであれば、ロトの娘たちとほとんど一緒だと思います。モアブができる、モンスターが生まれる、そんなことを思っていないといけません。もし召されているのであれば自分でわかるはずです。そして主が私を呼んでおられ、否むことができない主の御声が日に日に年を追うたびに大きくなっていくと立ち上がるはずであります。そういう人をとどめてはなりません。そういう人をとどめてはなりません。そして あ、めちゃくちゃ厳しいですか、大丈夫ですか、聞いてますね、大丈夫ですね、ここから慰めですここまで聞いて、ああもう今日のメッセージ聞いて、私の人生はもう失敗だらけだと、私はロートの娘だって言って帰る人がもしいるのであれば、ちゃんと最後まで聞いて帰りましょう。もうおしまいだと、もしあなたが言うんであれば、全然おしまいじゃないです。全然おしまいではありません。もしあなたが目先の欲や手っ取り早い実利を求めて、そして道を間違えたことがあって、そのせいで今苦しんでいるんだとあなたが言うんであれば、あるいは誰かがそんなふうにして手っ取り早く何かを得ようとした結果、この地上にいてその悪い影響を私も受けていて、どうでしょうか先生、私の人生呪われてるんじゃないでしょうかって、もし言う人がいるんであれば、まだおしまいでも何でもありません。私は人の手の努力や思いつきだけで生きてきました。今ここにいるのはそういうことです。将来には希望もありません、平安もありません、そうって、それも望んではいけないんでしょうっていう方がいるんであれば、まだ終わりではありません。私は自分の罪の結果を天罰として受けて、あるいは誰かの罪の結果を天罰として受けて、この世で苦しみ続けるんでしょう、因果応報でしょう、そうでしょうというのであれば、いえそうではありません。モアブなんか作るからイスラエルが苦しんだ、そうなんでしょう、私はモアブ人ですとあなたがもし私の前に来て言うのであれば、私は二つのことをお伝えしてこの説教を終わります。一つはキリストはその呪いを吸い取るお方であります。木にかけられる者は皆呪われると予言された、あの予言を発していながらその木にかかられた神はなぜ呪われたのかというと、あなたの呪いのすべてをその身に引き受けるためでありました。呪いの吸い取り神であります。あなたの罪の結果であるその呪いをご自分に吸い取って十字架におかかりになった。キリストが呪われたので、あなたは呪われることがもうないのであります。キリストがあなたの人生に入るならば、あなたはキリストを王だと信じ受け入れ、神であると受け入れるのであれば、その救いが与えられ、失敗のすべてが祝福へと変えられます。そんなことを聖書に書かれているかといったら、神を愛する人々、すなわち神によって召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださると書いてあるからであります。永遠の視点を持つことです。今日明日悪いことが起こる、今日明日呪われているという生き方でなく、永遠の視点を持って、私は祝されていると立ち上がることであります。もう一つは、でも私モアブ人です、でも私モアブ人です、あなたがそう言ってくるならば、でも私ロトの娘です、でも私ロトの娘ですとあなたが言ってくるならば、生まれてきたモアブは確かにイスラエルにとって呪いとなりました。しかしメシアであるキリストを待望する信仰に入った一人のモアブ人がいた。その人はこう言った、イスラエルの神は私の神、イスラエルの民は私の民ですと、そう信仰告白して、イスラエル人のベツレム出身の、あ、ベツレム出身かな、ナオミの母のそばにずっといて離れなかった一人のモアブ人がいた。神様はそのモアブ人ルツの系図を通して救い主イエス・キリストをお使わしくださったのであります。そしてモアブが変わった、アブラハムの子孫、ダビデの子、イエス・キリストの系図にあのモアブ人が加えられているのであります。あなたが今日どんなに呪いだとなんだかんだとうめいても、キリストを信じることであります。イエス・キリストがそれを祝福に変えてくださる。そして肉の計画を離れ、 主の働きを要素に入れた霊的な長期的な計画を立てることであります。そしてその結果を待ち望みましょう。永遠の視点と共にであります。お祈りをいたします。神様、私たちは目の前のことを見て自分はもうダメだと思ってしまいやすいものであります。けれどもどうか私たちをそんな焦りから解放してくださり、この私たちを用いてあなたは永遠の計画を全うしようとしておられると信じさせてくださるように、あなたの計画がこの地上になることはもちろん、副産物のようにして私たちキリストを信ずる者も祝されてまいると、今日私たちが湧き上がる自信を持って信じることができますように、どうか確信の人へと私たちを今日変えてくださるようにとお祈りいたします。そんな自信どこから来るのと、世の人々が疑い笑うような確信を私たちに与えてください。私たちは大丈夫だと、教会は大丈夫だと、日本のキリスト教会は大丈夫だと、どうか私たちが確信を持って歩み続け、その上で神の御心に沿う計画を立て実行していくものとならせていただくことができますように。ロトの娘たちの姿をあまり教会で読むことはありませんが、今日共に紐解くことができたことを感謝をいたします。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。